口みどりの緑の園。こんばんは、緑の園パーソナリティの川口みどりです。今夜もお聞きいただきありがとうございます。ただいまお聞きいただいているグリーンチャンネル、お楽しみいただいているでしょうか。ここからは川口みどりがお届けします。緑の園、毎月第1週第2週の番組では、地球環境を整える微生物資材クリビオの増田社長をお呼びし、環境授業や丹波のこと、さまざまな体験をお話しいただいています。毎月第3週第4週の番組では、自分を愛すること、本当の自分を知っていくことにチャレンジした方々に、まるで生まれ変わった人生の喜び、その体験を伝えていただいています。またご縁でつながった方々もお招きし、さまざまなお話を聞かせていただいています。私のお店、非加熱塩のマザーソルトをはじめ、自然調味料などを販売しているウェブショップ緑商店もご紹介しています。この番組を聞くと、本当の自分の気持ち、思いとつながり、自分を愛し人生を喜びで生きられる、そんな番組をお届けしています。本日のゲストは、緑の園で月一ゲストとして出演いただいている株式会社クリビオ代表取締役増田和彦さん、そして私の夫川口義彦さんです。お楽しみにしていてください。この番組は株式会社クリビオの提供、ご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。燃え上がる憧れ抱いて一緒に行こうよ。
ご縁応援貢献、夢の種ご縁応援貢献、夢の種。
してこんばんは。今夜のクリビオチャンネルは、月一ゲストの株式会社クリビオ代表取締役増田和彦さん、そして私の夫川口義彦さんです。増田社長、義彦さん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。今日はね、ちょっといつもは、クリビオのお話や、あとそうですね、丹波の魅力とかね、いろんな方々をお呼びして、魅力とかクリビオのお話とか地球環境についてお話ししてきたんですけれども、この回でちょっとクリビオのことではなくて、増田社長、まあ大さんご夫妻ですね、こう知っていただけたらなと思って、ちょっと今日はね、どうぞよろしくお願いいたします。
ちょっと恥ずかしいです
ちょっと裸にしてしまおうと、そういうわけではないんですが、でそれこそクリビオさんが地球環境再生事業ということで、最初地球環境ごとも、何でしたっけ、地球環境、
地球のお困りごと事業かな、
でしたよね、
解決事業
です。解決事業。でも社長ご夫妻に会った時に、私が思ったのが、この再生、本当にこの地球が再生するんだっていう、そのまだまだいけると思ったんですね。でそのイメージとともに、この今では株式会社クリビオ地球環境再生事業ということで、この、ね、お名刺にも書いてるんですけど、動いている中、その再生つながりではないんですけれども、家族再生、夫婦再生がすごいじゃないですか。本当に変容というところを今日はね、お話しいただけたらなと思います。どうぞお二人ともよろしくお願いいたします。
なかなかね、難しいですけどね。
そうですね、本当に難しいと思うんですよ、再生って。家族再生、夫婦再生なんて、ちょっと軽く言ってみますけれども、やっぱ本当の意味での再生ということが難しくて、それを私たちはアメリカ、中国、マカオで国際特許を取った、
心のバランスを整える方法
としてね、はい、
特許を取った、はい、新しい思考、マシン次元思考テクノロジー
ミルスですね、はいはい、こちらを学びながら、私たちの出会いがそれだった。そしてそこからの変容が、もう本当にこうラジオでも話をしていただいてるんですけども、それとの理解とともに、もっと言うなら奥様とその、うん、 仲良くなるとかではなくて、ご夫婦でぶつかり合ったりとか、本当に今まで言えなかったことを抑圧してきたというか、言えなかったこと気持ちをお互いに言い合うことで、それと同時に自分たちの周りの環境が変わっていく。それがね、すごく私はね、素晴らしいと思うんですね。それを今日はちょっと話していただけたらと思います。ぜひお願いします。
どっから言うたですかね、
どこからにしましょうかね。
まあ、ちょっと振り返ると、はい、まあ、私と、はい、あのパーソナリティの緑が、はい、あの増田ご夫妻に出会ったのが、
はい、
まあ、2022年の10月の、
はい、
そのこそ、まあ、新次元思考テクノロジーミロスの、まあ、講演会、
はい、
大阪での講演会で初めて来ていただいたんですけど、
倉哲平講師の講演会ですね、
はいはい、でその時にお二人はまあ、何ですかね、まあ、すでにそのこれまでのまあ事業などを通して、なんかこのパートナーと向き合って話し合ってこう新しいものを作っていくという、そういった想像というか体験はもうすでにされていたんですよね、経験、
はい
はい、でその上で、まあ、一応ね事業も成功され、あの、うん、でまた新しい展開をしていこうという、そういうタイミングで、はい、来られたんですけれど、
うん、
まあ、そういうこともあり、なんで、まあ、夫婦で向き合ったということもあり、でもその後こう、まあ、いろいろなことが変わるタイミングで、まあ、いろいろまた、まあ、マイナスも、まあ、出てきているというタイミングですかね。一応そのお二人とも、まあ、やはり社会性があるので、この、まあ、前に立ってあのいろいろ、まあ、私はこう思っているということとかいろいろ、ね、お話はできるんですけれど、まあ、その裏でその思っていることをやっぱり言い切れないというところがあるというのが、はい、あの2020年、ちょうど1年半2年ぐらい前ですかね、
うん、
はい、でそこからあのアミロスの方にもすごい興味を持っていただいて、あのいろいろ、まあ、話を聞いていただいたり、なんか、まあ、お二人でもこう自分に向き合うということをいろいろ体験していただいている中で、まあ、その1年半2年経って最近だとその何ですかね、もう本当にこの、あ、自分を知っていくっていうこういうことなんだっていうことをやっぱ体験されているなっていうのは思うんですよね。
そうですね。
で、まあ、お二人の事業の方でも、まあ、何ですかね、奥さんのタエさんがいわばこう参謀というか、まあ、諸葛孔明のようにこの、まあ、戦略なり戦術を練っていって、それをあの、ね、旦那さんの和彦さんがこう、まあ、実施していく、営業として前線に立って、ね、実行行動していくという、はい、そういうふうに、ね、動いてこられたお二人だと思うんですけれど、それが今度その、まあ、自分を知っていくっていう場面になっても、やはりタエさんがあのかなりこう、まあ、このミロスのシステムってこういう風になってるんだっていうことをかなり真剣にこう理解しながら、あ、もちろんあの、ね、和彦さん社長の方もあの同時にまあ理解していくんですけれど、なんかそのやっぱこうどっちの方向に行こうっていうところの意思というか方向性について、やはりタエさんがこう、ね、こっちに行こうこっちに行こうっていう方にこうね、グイッと引っ張っていってくださって、であのね、和彦さん社長の方は、あ、こういうことだったんだっていうことを今度その何ですかね、こう、まあ、よりこう表に立って表現していくという、ね、そういう役割をずっとねしてこられたお二人だったなというのが私が見ていて思うところです。
うん、そうですね。どうですか社長。
ね、まあ、具体的にね、うん、これちょっと、まあ、体験談としてお話ししますけども、
うん、
初めからね、
うん、
その講演会に行ってね、
はい、
あの受け入れたわけじゃないんですよね、
うんうん、
僕はどっちかというともうこの誘われた時に、
うん、
まあ、どうやってね、うん、ちょっと断ろうかなみたいな
前日まで、はい、そうですね、前日どうやって断ろうって、もう悩んで、も
でも1個言ってるか、まあ、とりあえずついていかないかなということで行って、
はいはい、
ほんで、まあ、いろいろ話聞いてると、まあ、そのいろんな方がね来られてて、はい、もうすごいなんか悩んでるとか、
うん、
まあまあ、重たい人は病んでるとか、
うんうんうん、
うーん、人前で話できないとか引きこもってるとか、
うん、
そんなん自分の中にはね正直ないよねって思ってて、
はい、
皆さんなんでそんなになんか楽しくない人生歩んでんのみたいな風に、うん、僕は正直かわいそうやなと思ってたんですよ、
はい、聞きながらね、はい、
でも、
はい、
それがね結局僕は何も受け取れてなかったんやね、人生において、
うんうん、
本当はそういうこともできてるかどうかもわからないのに、できてる風にしてて、はい、あ、そんなことが僕は自分のことは分かってないんだ、
う
ていうことをに気づいて、
うん
うん、でまあ皆さん言ってはったことっていうのは僕の妻の、
うん、
実は言葉やったんですね、
うん、
すごいですよね。
それ自身が僕は無意識に思っていたやろかな、
うんうん、
まあ、思ってたこと自体も隠してたかもわからないし、
結局そういうことですよね、うん、だから社長がそのあの悩んだりとかそういうのとかをなんかこう隠していて、で頑張るぞっていうそのマイナスと、もしそれがマイナスだとしたらプラスで頑張るぞってやっていると、タエさんが先ほど言ったような人たちのように、うん、まあ、引きこもりとかではないですけれども、うん、そういう体調が悪くなったりとかっていうことを見てたわけですもんね。
まあ、結局ね、うん、その1回目初めてもうどうやって断るかなと思ってた、
うん、
会で最後に感想を聞かれたんですね、
うん、
そしたら僕は、うん、すいませんって、僕は何にも受容してなかったと、
うーん、
まあ、言った言葉言ったらね、なんか知らないですけど皆さんめちゃくちゃ拍手するんですよ。
もう泣いてる方もいてました、うん、女性なんかは感動してました。
でその時の講師からもね、うん、それこそが受容ですってね、うん、言われて、
うん、
なんか女性の方にめちゃくちゃ感動されたっていう、うん、ちょっと1ページがありましたね。
そうですよね、
うん、
めちゃくちゃ感動しましたもん、あの時は。
僕意味が分からなかったんやけどね、それなんで感動するのかなって、
うん
うん、まあでもね、これずっとね、こうあと2回3回とあったんですけど、
はい、
もうその1回目の最後に、まあ、これは2回目も3回目もちょっと出て、
うん、
話聞いてみようと、
うんうん、
いうふうに僕の方から妻の方に言ったんですけど、
はい、
逆にびっくりしてましたねあれだけ抵抗してたのに2回も3回も行くのみたいなまあでもあのすごく内容的にっていうか、
うん、
あのまあ、一つね、やっぱり人間的に勉強せなあかんなっていうのは、
うん、
これはずっと思ってたんですよね、
うん、
まあ、どっちか言ったらその勉強しないといけない時期に僕は勉強せずに他のことにかまけてたんで、
はい、
あのやっぱりあの会社の経営者としてね、
はい、
まあ、クリビオの事業は4年ですけど、
はい、
まあ、もう一つの事業は19年やってるんで、
はいはい、
やっぱりそれは物を売ったりことを売る、
はい、
まあ、そういうふうにやっていくためにはね、
はい、
やっぱり自分の人間力っていうのを上げていかないとね、
はい、
やっぱり物もことも売れない、
うん、
そういうふうに思ってたんで、これは何か勉強しなさいっていうのが降りてきたのかなというふうに思いましてね、
はい、ちょっとタイミングだったんですね、
う
ん、
多分そうですね、
うんうんうん、
なのであの、まあ、僕は 時にはね、
はい、
まだまだ妻ともいろんな、まあ、仕事の関係上とか、まあ、子供のこととか、
はい、ま
あ、我々2人の関係性でぶつかり合いはあります、
うん、
ぶつかり合いはあるけども、うん、その前、はい、以前このミロスに出会う前のぶつかり合いとはまた違うんですね、
うんうん
うん、で自分っていうのがどんどん、うん、分かってくるというかね、でその自分が分かってくると、
はい、
受け取り方も変わってくるんですね。
うん、
うん、これはもう浦哲平講師先生から、
うん、
まあ、僕自身をもう本当丸裸にしていただきましてね、
はい、
それこそ生まれる時から始まってたっていう、
すごいですね、
まあ、そこからの物語が、
うん、
ありましてね、まあ、
はい、
あの多くはねここでは時間ないんで語れませんけど、
う
ん、
そうですね、はい、
あのまあ、いつかね、
うん、
あの何かで機会があれば話したいなと、
そうですね、
まあ、いうふうに思いますね、
はい、
うん、でそれをあのいろいろ理解してる中で、
うん、
終わらせてこないといけないことがあるみたいなことも、
うんうん、
まあ、多々、
はい、
出てくるわけですね。
そうですね、はい、親に向かうっていう、そうですね、ご両親
で、それをね、
はい、
まあ、正直ちょっとこっぱずかしかったこともありましたけど、
はい、
正直な話全部、はい、向き合ってきました。
すごいですね、本当に素直だと思います。
まあ向き合っていくうちにね、
うん、
やっぱ答えが出てくるんですよね。
その通り
ですね。でその答えは全部自分の中にあるんですよ。そういうことがね、
はい、
やっぱり分かってきたというか、
はい、
まあ、ここの1年ちょいでね、
はい、
いっぱい体験させてもらって、だから多くの体験を今までしてた体験とは同じ体験かも分かんないけど、
うん、
自分の受け取り方が違うんですね。
そうですね、はい、明らかに 別人です。
よってですね、うんはい、答えが変わってくるんです。
なるほど。
自分の目の前に浮かぶ光景、はい、広がる世界、はい、これが自分の受け取り方によって全く変わってくるなというふうに、うんまあ、今僕実感してます。
そうですよね。
でこれは自分だけじゃなくてね、
うん
はいうん、親との関係性とか、
はい、
子供との関係性とか、
うん
うん、まだその会社とお客さんとの関係性っていうのは深くはまだまだそこまで行ってないですけど、
うん
うん、まあとにかく関係性がね変わってきたなっていうのはね、うん、分かりますがまだ分かってないかも分かんないけど、
うん
うん、感じますって言った方がいいかな、
うん
うん、
確実にそれこそこの間、はい、セミナーでもリモートセミナーですか、でも居場所という言い方をしてましたけど、うん、居場所ってじゃあ何って言ったら自分の気持ち、うん、本当の気持ちをその言い合えるところがあるのか、それを外側ではなくて本当にこう家族と夫婦でやられてるじゃないですか。そこは本当にすごいな、これだけ変わってくるだなっていうのは見せていただいてますね。
特にね、僕ちょっと自分の中でねすごい解決できたなと思ってるのはね、
はい、
いろんなことをやってきたり、まあ、スポーツやってきたりどうのこうのとかやってきたり、はい、あと事業もやってきたり、
はい
まあ、会社、まあ、事業やる前に要件会社転職したり、
はい、
このね行動の規範っていうのはね、
はい、
母親に認められたかった、
はい、うん
すごいですね。
やっぱりね子供の頃ねやっぱり両親、はいまあ、共働きしてるしね、
うん、
で仲良かったですよ、
うん、
両親とも仲良かったけど日曜日はね JRA なんですよ、
うん、お馬さんですか、
はい、
で、まあ、馬券、まあ、子供の頃買いに連れて行ってもらったりしましたけど、
はい、
だから必ずね阪神百貨店の、ね、地下1階のお寿司屋さんでね当時100円寿司でしたわ。
へ
それをね 10皿も食ってないかな、お腹いっぱいになるまでね小学校の低学年までね、
はい、
食べさせてくれたんですよね、
うん、なるほど。
でまあまあそれはそれで小学校4年から少年役始めて、
はい、
自分一人で行くじゃないですか、
うん
はい、でまあ5年生6年生になったら試合に出れるようになって、
うん、
6年になったらそれこそねクリーンナップ打って、
うん、
活躍するところも見せれるのに、
うん、
うちの親来なかったわけですよ。
お馬ちゃんですね。
で母親でやっぱりそれにね、
はい、
付き合ってるんでね、
うん、
無理に来いとも言えないし、
うん、
だからその時に芽生えたんがやっぱりね母親に認められたかった、
うん、
なるほど。
それが僕自身の今までに、うん、かかってるというか行動規範なんですね。
うん、
でこんな話はね、
うん、
正直わからなかった。自分がそんな思ってんのもね、
そうですよね。
でも無意識にずっと思ってたんです、
うんうん、
でこれをね、
はい、
この間母親にね、
うん、
言うたんですよ、
うんうんうん、
僕はこういう思いでずっと生きてきたって、
うん、
だからお母さんに俺認められたかってんって言ったら、
うん、
あんたそんなこと思ってたんかと、
うん、
そんなんとっくにもう認めてるよって言ってもらった瞬間にね、
はい、
僕も人からの目って気にならなくなった。
素晴らしい、すごいですね。
本当にもうだから人が見てるからどう思ってるんだろうとか、
うん
ね、誰々が、見てるからこうせなあかんのちゃうかとか、はい
うん
うん、もう正直そういう気持ちはねなくなった。
うん
認められたもん、
うん、
で、ね、しょうもないことかも分かりませんけどね、
うん、
多くの人、
はい、
必ず子供幼少期に何か心の中に、
うん、
くさびというかね、
うん、
打たれて
ね、
はい、それが大人になっていくうちに、
うん、
無意識に必ず思ってるはずなんで、
うん
はい、それが行動に出てるんじゃないかなと、
うん
まあ、いうふうに今も感じてますね。だから、うん、僕は母親に言えたから、
うん
はい
うん
うん、言わずして、
うん、
親子の別れが来る方が多分ほとんど、はい違うかな
と。いやもうほとんどだとマザコンなのをね、もっと言うなら認めなくて、
うん、
いや俺はマザコンなんかっていう人がほぼだと思います、
うんうん、なのでこのミロスをね、
うん、
僕は、通じてそういうことが母親に言えたから、
うん
はい、正直もう 悔いない言うとおかしいけど、うん、はい、まあ、そういう思いですね、
うん、すごいですね、うん、だからその社長が言いに行ったじゃないですか、お母様に言いに行って、でその後にやっぱり息子さんも変わったじゃないですか、
うん、
それがすごいなと思って、やっぱりこう母親に認められた、あそうかって思えたら息子さんがまた変わった、この変容もすごいなと思ったんですね、
まあ、息子のことはね、
うん、
あのなかなかね、うん、例えば仕事一緒にやっててもよう文句言ってるからこいつ何を考えてるんだろうかなと思ってたんだけど、
うん
うん、ある人にちょっと息子が話してると、
うん、
今の仕事はすごく、
うん、
なんていうかな、
クリビオの仕事ですね、
あそうそうそう、
はい、
未来もあるし、
はい、工場長ですもんね、
これを任せてもらってるんだっていう、うん、
はい、
まあ、ことを言った、
うん、
全く僕ら夫婦、ね、の前と違うことをやっぱりきちっと言ってる、
うん、
まあ、それを聞いてね、
はい、
僕はだからあ息子は息子で、
うん、
僕らに本音を言えないけど、うん、外ではやっぱりちゃんと言ってるんやと、
うん、
これが本音なんだと思った、
うん、
だから僕はもう息子のことはきちっと認めようと思ってる、
うん、
はい、だから息子との関係性もね、
うん、
これであの僕はいい方向に変われるなっていう風に、
うん、
まあ、感じてるんでね、
はい、
あのすごい豊かですよ、うん、今心の中は、
ね、すごいですよね、
本当に
どんどんあのお会いした時からしたら、うん、もう本当顔がまるで本当にあの赤ちゃんのようって言ったら本当にあれなんですけど、うん、すごいね、本当に優しいお顔というか、はい、
まあ、よくね、
うん、
あのカメラ越しにね、
うん、
赤ちゃんって言われます。
そうです。
あの顔カメラのね、顔の自動判別みたいな機能でね、そう
赤ちゃん
って出るんですよ、ね。あのマスター社長、
ね、なんかね、すごいですね。
ほんま、57歳やのに。
いやいや、もう関係ないですよみたいな、心は赤ちゃんですみたいな。
そうですね。あの先ほどのやっぱり、ね、お母様に一番こういう思いで生きてきたんだって、ね、話されたの多分6月だと思うんですけど今年の、
うん、
もう本当僕は見ていてもうそこを境にもう言うことが全然変わったんですよね、
うん、
マサ社長が、
うん、
もうなんか それ以降はあったことの体験を俺はここをこう感じてこう受け取ったこう理解したってそういう話になって、
あ、そうね、それ
僕もそれ聞くたびに感動するんですよね、
ありがとうございます、
すごい気持ちいいというか、
そう、それで思い出しました、はい、最初はやっぱりあの吉彦さんはサラリーマン、あの増田社長は社長、要は起業してますと、で全然違うものだと思ってたんですね、話してもやっぱ年上だしという感じだったんですけど、そこからですよね、やっぱ吉彦さんが社長を通して自分たちが、例えば私たち夫婦5歳として私たちが何をしているとか、あとなんかこう同志として話をしている感じがあって、とても私たちも気持ちいいというか心地よいというか、
うん、
最初やっぱり年上だからとか社長だからとか僕は起業してないとか、そう比べるやっぱり競争の、ね、中で来たので、でもまるで本当に変わっていったし、同時に母、ね、お母さんチャレンジもしてるじゃないですか、うんうん、なんかすごいですよね、やっぱこれは。
そうですね、やっぱり増田社長がね、お母様にね、こう思いを告げたっていうことをやっぱ影響されて、僕も頑張らななってね思って、はい、
そうですね、
すごい刺激を影響を受けてます。
まあ、あのこうね、こんな風に今折れるものもね、
うん、
やっぱあのね、大阪でのセミナーのおかげなんで、まあ、それをね、
はい、
お二人が主催されてて、
はい、
まあ、そこにまあ、いつ断ろうかなと思いながらちょっと行った、ね、なんか面白いちょっと思い出やなって思って、あ あのままね、ほんま1回目で断ってたらね、
はい、
この場もないしね、
そうですよね、
で、うん、僕自身のいろんな事柄に対する受け取り方もね、
はい、
やっぱり過去の、ね、戦うことが好きな、
はい、
ね、
誰とでも喧嘩腰で行くで みたいな、
はい、
そんな必要ないもんね。
そうなんですよね、は
い、よくよく考えるとね、
そう、
だから、
はい、そうなんですよ、
なんでそんな生き方してきたんかなって、
うん、
とにかくね、まあ、今は兵庫県の丹波にいますけどね、
うん、
尼崎にっていうところで、
はい、
まあ、住んでたんですけど、
うん、
もうとにかくね、もう戦い、
うん、
仕事でも取り合い、
うん
うん、勝ち切ることや言うてね、会社でもわめいてましたけどね、
うん、そうですね、
アホとちゃうかなと思いますね、今思えば、
今思えばね、
うん、
本当穏やかというか豊かというかすごいですよね、
はい、まあ、ありがとうございます、いろんなご縁いただいてね、
いやもうこちらこそ
本当、まあ、これからの人生もね僕は楽しい、うん、楽しみですよ、
うん、
なんていうかな、さっき言った地球環境再生って言ってるけど僕は自分の人生再生なんですよ、
そうですね、
自分の人生再創造、
はい、
っていうテーマでね、
はい、
これからもやっていこうと思ってますんでね、
そうですね、
またいろいろご指導してください、
こちらこそ、はい、もういつもありがとうございます、
はい、
本当にその通りで社長が言われたように私たちはもう最初に夫婦で決めたことが、うん、本当に地球のみんなを笑顔にしたいねっていうそこがぶれなくて、うん、でもこのどうしたらいいのっていう地球をもう新しく想像しちゃおうよって、うん、新しい文明作っちゃおうよみたいな、でそんなところに家族で夫婦でやれる仲間を募っていこうねって言ってたらまさにいらっしゃって、私一番最初に言ったと思うんですけど、この新しい村国一緒に作りましょうって、うん、この地球を遊んじゃいましょうって言ったと思うんですね、そのように本当にそのように仲間が集まり、本当にまだここに今はねいてないんですけど夫婦で頑張ってる仲間がいたりとか、
はい、
なんかそういう人たちと本当にねご縁がつながっていく、そして8億人の縁をつなげるということで、うん、なんかこの本当にこうエネルギーが循環してるなっていう、うん、私たちも増田社長がいてくれるので自分たちが何をしているのかがちょっと分からなかったね、確かに浦ご夫妻孔子ご夫妻見てて、あこういうことこれをやっていくんだっていう理解はあっても、やっぱりそこがもうできてるできてないどうしてもハマっちゃったんですね、でもそうじゃなくて増田ご夫妻を通して妙さんと和彦さんを通して私たちはこれにチャレンジしてたんだ、私たちはこれを今ここにハマってるんだっていうことが目の前に合わせ鏡として来てくれるので、本当にね逆に言ったら私たちもおかげさまで変わったよね、うん、
はい、
もうありがたく今後ともどうぞよろしくお願いいたします、
ありがとうございます、
もうこんな話があなたできてよかったです、
ね、いや僕は本当にね増田ご夫妻ね増田社長あと妙さんとね、
うん、
本当このやっぱり人間が一番恐怖を感じるところだと思うんですよね、本当の自分を知っていく向かっていくっていうところ、ね、
うん、
そこをね本当にね信じてくださってこうね、向かってくださったことは本当に僕は嬉しく思います、
そうですね、
はい、
もうこの先もね、うん、長らくじゃない、何よろしくお願いしますじゃないですけど永遠の縁ですね本当に、うん、
どうぞ末長く
末長くですね、末長くが本当に長いではなくて、うん、長い短いではなくて、はい、永遠の縁で、
はい、
この先もどうぞよろしくお願いいたします、
はい、お願いいたします、こちらこそ、
はい、じゃあ今日はありがとうございました、
ありがとうございました、
トークライブラジオ夢の種、
今夜も最後までお聞きいただきありがとうございました、本日のゲスト株式会社クリビオ増田社長さん、川口義彦さんでした、ありがとうございました、この後も夢の種放送局をどうぞお楽しみください、金曜日19時30分から20時グリーンチャンネル緑の縁、来週のこの時間またお会いいたしましょう、ありがとうございました、
歩き始めたばかりの僕らをつなげた世界中の夢を集めて手と手を取り合って翼を広げて晴れ渡る大空へさあ飛び立とう、たくさんの笑顔が見守ってくれる輝く夢は希望の色、君は迷わず進めばいい。